釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日はですね、一人語りでお送りしたいと思います。今2月の中旬なんですけれども、すごくインフルエンザとかコロナウイルスとかなんか流行っていて、でもう今3月で花粉症とかも季節にもなっているんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれどもね。でもですね、今私沖縄にいるんですけれども、自分の周りにですね、マスクしてる人っていうのが本当にいなくって、みんな元気で、本当風邪ひいてる人もいないので、なんか世間で騒がれてることっていうのが、ちょっとなんか、まあ、他人事じゃないですけど、そんな感じなんですね。なので今週末から東京の方にまた出張行くんですけれども、どうなんだろうっていうふうになんか今思ってるところです。で、私の番組の冒頭でですね、すべての命を生かし合える環境づくりっていうことを言ってるんですけれども、今ウイルスとかそういうのがを心配してる人がたくさんいると思うんですけれども、やっぱりこう自分で自分のことを守っていくためには、自分の周りの環境を整えていくっていうことがすごく大切なんじゃないのかなっていうふうに思います。で、飯島さんもですね、魚の病気は水の病気って言ってたんですね。だから魚の病気を治そうとするためには、魚が住んでる水の環境を良くしなさいっていうことなんですけれども、人間も同じで、体だけをこう考えていくんじゃなくって、全体の環境を考えていくのが大事なんじゃないのかなっていうふうに思います。で、じゃあどうすればいいんですかっていうことなんですけれども、やっぱりこう日常生活の一つ一つのことを少しずつ変えていく、整えていくっていうのが大事だと思うんですよね。で、日常生活なので衣食住っていうのにこう分けて考えて、そこからまた少しずつどうすればいいかっていうことを整えていったらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、私は前も言ったことがあるかもしれないんですけれども、衣食住の最初の衣っていうところは去年のちょうど今ぐらいからですね、洋裁を始めたんですね。裁縫ですね。で、それを始めてみて、自分で作る洋服を着るのは、自分のね、体のに合わせて洋服を作る、そしてその生地も自分で選んで自分の好きな生地で作る で、それ、そういう風にして作った洋服を着ると本当に気持ちよくって、着てるだけでもうエネルギーがこう充電されているような感じになるので、本当にこう、そういう意味でもこう自分で洋服を作るっていうことも、環境をこう整えていくっていうことなんじゃないのかなっていうふうに、思いました。で、次にですね、食ですね。今日は、食の部分をちょっと、中心にお話ししていけたらいいかなっていうふうに思うんですけど、2月にもですね、ゲストで出ていただいた、大野真紀さん、しぐれ出版っていうのを作られて、最初に読む料理本っていう本を去年出版されたっていうことでゲストに出ていただいたんですが、その本っていうのが本当にこう素晴らしい本なんですね。で、先日ですね、その監修とお料理を担当された古谷信康さんにも埼玉でお会いすることができたんですけれども、本当にこう目がキラキラでとっても素敵な方で、なんか、こういう方がこんなシンプルで本当にこう分かりやすくていい本を作られたんだなっていうふうに思いました。で、今日はですね、ちょっとこちらの本をこう紹介しながらお話を進めていけたらなっていうふうに思っています。で、この本のですね、最初にですね、序章の序っていう項目がありまして、そこをですね、まずちょっと読ませていただきたいなと思います。料理がもたらす自由。一本の大根を、一個の卵をどのようにして食べるか。冷蔵庫を開けて大根が一本あれば、それだけでいくつもの料理ができる。コンビニで弁当を買う。スーパーでパックに入った惣菜を買う。電子レンジで温めて食べる。忙しいから仕方のないことかもしれない。自分には時間がない。本当のところはそう思い込まされている。社会は人々を懸命に働かせて時間を奪い餌を与える。体が壊れて医者と薬の世話になることも含めて、全てがうまく循環している。この奴隷の輪から抜け出す方法は、料理を自分の手で作ること。料理は生きる術。それを知るだけであなたは自由になる。こんなことで最初に読む料理本っていうのが始まるんですよね。だから、この本っていうのは、料理の本っていうよりも哲学書って言ってもいいかもしれないですね。で、先日ですね、私福岡に帰ったんですね。実家が福岡なんで。で、福岡空港に着いてエスカレーターをに乗ってる時に、後ろに若い男、この二人組がいたんですけれども、その一人がですね、何のために働いてるんだろうっていうことをポツリと言ってましたね。で、それに対してもう一人の方は、なんか何も言わずに答えられなかったんですけど、ね、何のために働いてるんだろう。ね、やっぱり、本来であれば、ね、幸せになるために働くんだと思うんですよね。幸せで、豊かで、楽しい、 楽しい暮らしができるようにっていうことなんですけれども、でもね、そうじゃない人が多いんじゃないのかなっていうふうに思います。で、本当にここにも書いてあるんですけれども、なんていうんですかね、社会っていうこう大きな渦の中にこう埋もれてしまってると、もうなんか何のためにやってるんだろうっていうことがこう分からなくなるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、ここにもですね、社会は人々を懸命に働かせて時間を奪い餌を与えるって書いてあるんですよ。で、体が壊れて医者と薬の世話になることも含めて全てがうまく循環している。そう、得体の知れない社会っていうものがこううまく循環しているけど、そこの中にいる個人は決して幸せではないっていう状況だと思うんですけど、私は今そこからこう外れて、その小さい渦をこう作っていきたいなっていうふうに思って、活動っていうか暮らしています。で、ね、本当にこう自由だなっていう感じですね。で、自由っていうのは、いいんですけど、いい言葉なんですけれども、やっぱりこう将来のことを不安に思ったりする心がこう出てくることもあるんですね。で、そんな時にどうするかっていうと、今に集中するっていうことなんですね。もう自由になるためには、まあ今に集中することが大事なんじゃないのかなって。今一生懸命ただ目の前にあることに集中して、目の前のにいる人の幸せを願ったりとかしながらこう生活できてるっていうことって、まあなんかすごい幸せだなっていうふうにちょっと今も思ってしまいました。はい。で、まあこの最初に読む料理本なんですけれども、本書の使い方っていうことで、次に書いてあるんですけど、本書はこの通りに作りなさいというレシピ本ではなく、自分の感覚で自由に料理が作れるようになることを目的としていますっていうことなんですね。で、確かにですね、分量がですね、全然書かれてないんですね。自分の感覚を大切にですよね、こう味見をしながらこう自分の好きな味に整えていくっていうことがすごく大事だなっていうことを改めて思うんですけど、さっき自分のね、体型に合った洋服を着るっていうことがどんなに気持ちが良くて、本当にエネルギーが充電されてるなって感じるかっていうことを言ったんですけど、本当料理も同じで、自分の好みに合わせてこう料理を作っていくっていうことって、本当にこう何よりもエネルギーが充電されることじゃないのかなっていうふうに思います。で、ここにですね、料理の方法は素材が導いてくれるっていうことが書いてありますね。なんか素材を大切にっていうか、素材を生かしてこう料理をしていくといいんだなっていう感じがこうしてるんですけど、はい。ちょうどですね、今半分ぐらいになったので、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。 じゃあですね、また最初に読む料理本を紹介していきたいと思うんですけれども、料理が下手な人はいないっていうところを読んでみたいと思います。料理は苦手だ、料理が下手だという人がいる。もし料理に自信がないのなら、それはいい素材を選んでいないだけのこと。いい素材は綺麗な土で育まれる。綺麗な土で育まれたものは綺麗な味がする。こうした素材が手に入ったなら、できるだけ味付けをしない。そのままで十分美味しいからだ。素材が悪いと、悪いところをカバーするために、料理は足し算になる。工程が増え、いろんな調味料や添加物が使われる。いい素材が手に入れば、引き算していい。それが料理の常識と思われていることな、ことでも、どんどん引き算すればいい。素材を選び、余計なことをせず、手間は惜しまない。そして何よりも大事なのは、自分の感覚を持ち、鍛えることだ。自分の感覚を持てば、レシピ本で分量を確認しながら料理をしなくていい。どこかで食べた美味しいものを再現することもできる。そうなれば料理をすることが楽しくなる。っていうことが書いてますね。で、本当にこう自分の感覚を持ち鍛えることだっていうことがあったんですけど、本当それが私も大事だなと思って、で、やっぱそうするためには、やっぱりこう、いい素材を、選んで、自分で、そういうものを食べるっていうことがすごく大事だなっていうふうに、ね、思ってます。で、さっきからですね、なんか調味料のこととか書いてありましたっけね。なんか先日私テレビ見てたら、なんだっけ、合成調味料のテレビやってたんですね。で、なんか、もともとそれが、サトウキビ由来のもので作られてるから、安全ですよ、みたいなことで、まあ、やってたんですけど、なんか、うんって思って、なんか、こう、違和感がありました。なんか、言葉では言えないんですけど、違和感があって、ちょっと、まあ、そういうふうに思ってたら、こちらの方にですね、その違和感を、の答えになるようなことが書いてあったので、またちょっと読ませていただこうと思います。グルタミン酸ナトリウム依存症。今や日本人にとってなくてはならない味覚は、化学調味料がしっかりと効いた味。グルタミン酸ナトリウムの味だ。食品表示には調味料、カッコ、アミノ酸などと書かれている。安さと量を売りにするチェーン店の料理やファーストフード的な食品。大量生産される加工品や惣菜には必ず入っていると言っていい。子供から老人まで、もはや日本人の舌はこの味がないと満足できない。日本だけでなく、グルタミン酸ナトリウムによる味覚コントロールは世界中に広がっている。化学調味料が開発された始まりは、味覚の一つ、旨味の発見にある。旨味は1908年に日本人によって発見され、命名された。その発見の元になった昆布に代表される味は、命名されるずっと前から日本人にとっては出汁の味として馴染みがあった。 昆布、鰹節、椎茸、煮干しはもとより、フランス料理のフォン、ブイヨン、コンソメの味も今では旨味として認識される。旨味は昆布やカツオ、肉などには限らない。乳製品、野菜、緑茶などにも存在する。その旨味成分を取り出して合成したのがグルタミン酸ナトリウムで、あらゆる料理に添加されている。これは一種の麻薬だ。試しに外食をやめ、食品表示に調味料（アミノ酸などが記載されているものを一切食べないで数日過ごしてみるといい。イライラしたり落ち着かなかったりするようであれば、グルタミン酸ナトリウム依存症の可能性がある。ただし、この依存症から抜け出すのは難しいことではない。そんなことが書いてありますね。そうなんですよね。本当にこう外食とかすると濃い味付けで、私なんかはもう本当できるだけ素材の味を生かすようにして、ナチュラル、できるだけナチュラルなものを食べようと思ってるので、逆にこう濃い味の付けのものとかはすごく不自然に感じますね。で、本当出汁を取るって、いい素材を使うと本当に出汁、いい出汁が取れるんですね。で、私は琉球玉手箱とか信州玉手箱とかで自然の仕組みを生かした野菜やお米作りをされている農家さんの野菜を定期的にこう販売させていただいてるんですけれども、そんな方が作ったですねお野菜からはですね、本当にびっくりするぐらいの出汁が取れるんですね。で、もう余すことなく全部食べれる。で、皮がすごく美味しいんですね。で、なので本当にそういうそういう考えでナチュラルな野菜作りとかをされている方から野菜を取り寄せて、で一回こうそれでただお水に入れてちょっとお塩入れて出汁を取るだけで、もっと本当に野菜だけでもすごく美味しい出汁が取れるんですね。でそれは冷蔵庫に保存しとくと3日ぐらいは持ちますし、逆にね、その出汁を使ってちょっとお豆腐とかなんかお揚げとかそういうものを入れるだけで美味しいお吸い物もできるので、逆に簡単に時間も短縮して美味しいものがいただけるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なのでぜひぜひなんかこの本をちょっと読んでいただいて、私何のために働いてるんだろうって思われてる方はお料理食から自分の行動を変えてみられたらどうかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、一旦シングル挟んでエンディングに行きたいと思います。ですね、今日は食のお話をさせていただきましたので、お 縄にあるおすすめのお店を紹介したいと思います。場所はですね、那覇市の坪屋っていうところですね。八千文通りがあるところの近くです。八千文っていうのは沖縄 の言葉で焼き物っていう意味ですね。お店の名前は金壺食堂っていうお店です。朝8時から夕方3時か4時ぐらいまでやってるんですけれども、台湾素食っていうお料理が楽しめるお店になってます。で、台湾素食っていう素食っていうのがですね、どういうことかというと、台湾の精進料理っていうことなんですね。で、こちらのお店で出される食材はですね、野菜と海藻と穀物のみっていうことで、肉類とかですね、魚介類は一切使われてないんです。で、私、台湾に精進料理があるっていうのを、知らなかったんですけれども、お店の、店主のですね、川上末夫さんにお伺いしたところ、台湾ってお寺がたくさんあるそうなんですね。で、なのですごくいろんな精進料理があるっていうことだったんですね。で、こちらのお店の特徴、ヘルシー、美味しい、リーズナブル、本当にこう三拍子揃ったお店なんですけれども、もう本当地元の人だけでなくですね、観光客の方にも 大人気なお店になってます。で、メニューがですね、ビュッフェと、ちまきがすごく人気なんですね。もうこのちまきはですね、もう午前中にはこう売り切れてしまうほどの人気で、本当に美味しいです。で、ビュッフェなんですけれども、15種類ぐらいですね、おかずがこう、並んでて、で、それに、こう、自分が好きな分だけ、乗せていただけるんですけど、価格がですね、なんと、ビュッフェは600円っていうことで、もう、本当にね、びっくりするような価格で、でですね、もうね、味がね、本当に美味しいんです。さっき出汁の話してましたけど、本当にね、出汁が効いてて、そのレパートリーが、味のレパートリーが本当に素晴らしいんですね。なので、もうぜひぜひ、もうおすすめです。もう、なんか、朝とかちょっと前、8時ぐらい、8時オープンなんですけど、一回目の前通ったらすごい人が並んでたので諦めたことがあったんですけれども、ちょっと時間をずらすと、入ることできますので、本当観光でね、沖縄に来られることがあれば、ぜひ、いらして、お出かけいただけたらな、というふうに思います。で、本当ね、ここね、お肉が入ってないんですけど、私最初ね、ちまきをいただいて知ったんですけれども、野菜し、何ですかね、肉とか入ってないのになんでお肉入ってるんだろうと思ったぐらい、その、お肉かと思ったんですよ、ちまきに入ってるものが。それぐらいもううまく料理されていて、本当にこう満足感が、野菜だけなんですけど、すごい、満足感がありますね。もう本当に素晴らしいお店で、で、店主の川上さんもですね、本当にもうね、素晴らしい、心が綺麗な方ですね。もうそんな方なので、ぜひ、いらしていただければと思います。そんなことで本当に時間が、あっという間に過ぎてしまいました。今日も聞いてくださってありがとうございました。すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように、皆さんいってらっしゃい。